学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。19,117 回目の今日は、鉄欠乏性貧血の最新診療と鉄剤の適正使用について、北里大学血液内科学主任教授鈴木隆博さんにお話しいただきます。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。
皆さんこんばんは、北里大学の鈴木です。今回は鉄欠乏性貧血の診療についてお話をさせていただきたいと思います。鉄欠乏性貧血は、体内の鉄量が絶対的に減少した結果発症する貧血です。世界的にも最も頻度の高い貧血であり、特に女性に多い疾患です。日本人では50歳以下の女性の罹患率は 20% 以上に達するとされています。鉄欠乏性貧血が女性に多い理由は主に月経のためであり、このことは男性において鉄欠乏性貧血が数パーセントしか認められないことからも納得できます。鉄欠乏性貧血の診断は、貧血、つまりヘモグロビンの低下と体内鉄量の減少の2点で確定します。赤血球の大きさは小さくなるため、平均赤血球容積、MCV と言っていますけれども、これの小さな小球性貧血が認められるのが特徴です。また、鉄代謝に関係する指標はいくつかあり、血清鉄、不飽和鉄結合の血清フェリチンが代表的です。鉄欠乏性貧血では、血清鉄の低下、不飽和鉄結合能の増加、フェリチンの低下が認められますが、鉄欠乏性貧血を診断する上で最も重要な指標はフェリチンの低下です。フェリチンは細胞内で鉄を貯蔵するタンパク質であり、貯蔵鉄量を反映しますが、このフェリチンの低下があれば、体内で鉄が欠乏していることをほぼ間違いなく確定診断することができます。鉄欠乏を診断する際、血清鉄で判断される先生もいらっしゃると思いますが、これは鉄欠乏性貧血の重要な鑑別疾患である、慢性炎症に伴う貧血との鑑別ができず不適切とされています。慢性炎症を伴う状態では、炎症性サイトカインに反応して、肝臓でヘプシジンというペプチドホルモンが産生されます。このヘプシジンは細胞内から細胞外、つまり血液中への鉄の移動を阻害するため、ヘプシジンが過剰な状態では細胞内の鉄が増加、つまり鉄素状タンパクであるフェリチンが増加する一方で、血清に放出される鉄は減少するため血清鉄は低下します。このため、赤血球増血に利用できる鉄が減少してしまうために、鉄欠乏性貧血と同様の状態が発生します。つまり、慢性炎症の患者さんでは、細胞内に十分な鉄が蓄えられているものの、それを利用することができず、鉄の利用障害が発生するために、鉄欠乏性貧血と同様の小球性貧血が起こるわけです。このような状態は、機能的鉄欠乏と呼ばれることがあります。この慢性炎症に伴う貧血では、鉄を補充しても、補充された鉄は最終的にフェリチンとして細胞内に貯蔵され、有効に増血に使われないため、鉄剤の効果は限定的であり、原疾患の治療が優先されます。このような事情から、鉄欠乏性貧血と炎症に伴う貧血の鑑別は臨床上とても重要であり、そのためにはフェリチン値に最大の注意を払う必要があるわけです。鉄欠乏性貧血の診断では、血清フェリチンの低下が重要です。現在、鉄欠乏と診断されるフェリチン値は12ナノグラムパーミリリットル未満とされています。さて、鉄欠乏性貧血の診断ができれば、次は治療です。治療としては鉄剤を用いますが、その前に鉄欠乏をきたした原因について検討する必要があります。鉄が欠乏するには必ず何か理由があるはずですから、その原因を突き止め、必要に応じてその原因に対して対応する必要があります。例えば、男性で鉄欠乏性貧血になることは稀です。男性の鉄欠乏性貧血の患者さんでは必ず、消化管出血、悪性腫瘍の有無を評価しておく必要があります。女性患者では月経が最も大きな原因でありますが、やはり可能な限り他に原因がないか考えておくのが望ましいと思います。原疾患の評価に並行して、そして鉄剤の投与を行います。鉄剤の投与経路は経口が原則です。経口薬としては、クエン酸第一鉄、商品名はフェロミアですね、や乾燥硫酸鉄、フェログラジュメット、 そしてフマル酸第一鉄、フェルムを処方するのが一般的かと思います。ただこれらの鉄剤の成分である第一鉄、つまり2価の鉄イオンは消化管への刺激が強いため、しばしば吐き気や便秘、下痢などの副作用が認められて内服困難になる場合があります。そのような場合は眠前内服にしてみるなど、内服時間に工夫を加えるといいのですが、それでも内服が難しい場合は、消化管への刺激の少ない第二鉄製剤に切り替えるのも一方です。第二鉄製剤はこれまで小児用のピロリン酸第二鉄、商品名はインクレミンシロップですけれども、これしかなく1日投与量に限界があったのですが、最近クエン酸第二鉄製剤、商品名はリオナですが、これが使えるようになりましたので、こちらに切り替えるという選択肢も有用です。ただリオナは現在の薬価では成人の場合1日100円から150円になりますので、医療費について患者さんに事前に一言説明が必要かと思います。またリオナは腸管内でリン酸鉄を形成してリンの吸収を阻害しますので、投与後は低リン血症に注意する必要があります。ただこれはもともとリオナが腎不全患者の高リン血症の治療薬として開発されて使用されてきた経緯を考えると、まあ納得できる副作用かと思います。いずれにしても経口鉄剤の処方では患者さんの状態に合わせて薬剤を選んでもらえれば良いと思っています。そして鉄欠乏性貧血の場合、鉄剤投与を始めると1週間程度以内に毛赤血球の増加が始まり、その後遅れてヘモグロビンが回復してきますが、治療はヘモグロビン回復後も継続することが重要です。鉄欠乏性貧血の場合、投与された鉄はまずヘモグロビン合成に利用され、その後貯蔵鉄の回復に回されますので、鉄剤の投与は少なくともフェリチン値が回復するまでは継続することが必要です。そうでないと内服中止後すぐに貧血が再発してしまう可能性が高くなります。また月経を伴う年齢女性の場合、たとえ鉄剤で一旦フェリチンが回復しても、内服をやめると鉄欠乏が再発することが多いですから、このような場合は容量を少し減らして鉄剤内服を継続しておくのが良いのではと考えています。そして経口剤の利用が難しい患者さんでは注射薬を用いることになります。注射薬が適している患者像としては、経口薬が副作用でどうしても内服できない患者さん、炎症性腸疾患など消化管に病変があって経口鉄剤が医学的に不適切と考えられる患者さん、その他貧血を早期に改善させる必要があって経口薬では間に合わないと考えられる患者さんなどが考えられます。これらの患者さんでは最初から注射薬を考慮することになります。使用する注射薬としては、ガント酸化鉄、フェジンが有名で、これまで事実上唯一の選択肢ということでしたけれども、フェジンは少量を頻回に投与しないとならないため、通院などの手間を考えるとなかなか十分に投与することが難しい薬剤でした。また注射鉄剤の頻回投与は最終的に鉄の過量投与につながって鉄過剰症をきたすリスクがありますので、患者さんのヘモグロビン値や体重をもとに事前に総投与量を計算しておく必要があるなど、投与にあたって様々な制約があって使いにくい薬剤であることが問題になってきました。そうした中、最近フェジンに代わる新たな注射鉄剤が登場して注目されています。新規に使えるようになった注射薬はカルボキシマルトース第二鉄、フェインジェクトとデルイソマルトース第二鉄、モノバーの2剤で、これらはいずれも大量の鉄がマルトースに包まれた構造をしています。マルトースで鉄を包み込むことで、注射後に鉄イオンが血中に有利して組織障害をきたすことは防ぐことができ、その結果大量の鉄を一気に安全に投与できるのが特徴です。これらのマルトース鉄製剤ではフェインジェクトが1回 500mg、 モノバーが1回 1000mg の投与が可能になっており、投与量と投与回数は患者体重とヘモグロビン値で決められています。大量投与が可能なことから、これらの注射薬は通常週1回で投与し、フェインジェクトでは最大3回、モノバーでは最大2回で投与を完了することができるのが特徴になっています。これらの薬剤の有害事象としては、それほど深刻なものは報告されておらず、肝酵素の上昇やジンマシンなどがありますが、特有の有害事象として低リン血症がありますので、投与後は血清のリン値に注意する必要があります。マルトース鉄を投与した場合、投与した鉄は一旦脾臓や肝臓のマクロファージに取り込まれてフェリチンの形で貯蔵され、その後時間をかけて鉄が血液中に徐々に放出されて赤血球造血に利用されます。このためマルトース鉄投与後は一旦数百ナノグラムパーミリリットル程度まで ペリチンが上昇して、その後1、2ヶ月かけてペリチンが下がっていくのが特徴です。また、マルトーステス投与後に鉄欠乏が再燃し、再投与について考えることがあると思いますが、通常は投与後8週間以上経過を観察して、その時の状況で再投与を考えることになっています。なお、マルトーステスは、添付文書上、経口鉄剤の投与が困難、または不適当な鉄欠乏性貧血の患者であれば、使用できるということになっているんですけれども、厚労省からの通知で、原則としてヘモグロビンが8グラムパーデシリットル未満の患者に使用することとされていまして、8グラムパーデシリットル以上の場合は、手術前など急いで高用量の鉄補充が必要で、フェジンに対応できない場合に使用することとされています。これは、このマルトーステスの薬価が高価であるがゆえの対応かと思いますけれども、それ以外の患者で使用した場合は、症状表記を求められる場合があると思いますので、ご注意ください。ところで、経口薬にしても、注射薬にしても、鉄剤投与後に貧血の改善が認められないケースがあると思います。その場合は、経口薬であれば、まず内服が本当にできているのか、アドヒアレンスの確認が非常に重要です。そして、ちゃんと内服しているにもかかわらず、貧血が改善しない場合は、鉄欠乏をきたす原因の持続や、貧血をきたす他の疾患の存在を疑う必要がありますので、適宜追加検査や専門医への照会を行って、その原因を明らかにする必要があります。以上、本日は鉄欠乏性貧血の診断と最新の治療についてお話をさせていただきました。鉄欠乏性貧血については、日本鉄バイオサイエンス学会から間もなく、鉄欠乏性貧血の診療指針という診療ガイドが発行されますので、よろしければそちらもご参照いただければと思います。本日のお話が先生方の日常診療のお役に立てれば幸いです。ありがとうございました。
今日は鉄欠乏性貧血の最新診療と鉄剤の適正使用について、北里大学血液内科学主任教授鈴木貴博さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。
ラジオ日経は開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも質の良い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。